今朝は私たち祈りながら待ち望んだ、当初は春に予定していました聖会でしたが、まあ、コロナで、開催できず、秋もどうかなと思いましたが、許しを得て、福島県より、佐藤明先生を お迎えすることができました。先日よりこのテーマを掲げて皆さんにもご紹介していますが、変わりゆく時代の中で変わらないビジョンに生きる、このしばらくは教会を古い時代から支えてくださっていた方々が次々と召され、そして同時に新しい命の誕生も迎えて教会の世代が移り変わっています。私たちは切り取られたその時間しかこの場所に来ることはできませんが、でも私たちの知らない時代、またまだ見ていない将来につながっている神様からの一貫したこのビジョンというものが流れている、そのことを受け止めながら、今日先生の御言葉に取り継いでいただける御言葉に耳を傾けていきたいと思います。まあ、ご紹介するまでもありませんが、佐藤明先生はこの教会に何度か来訪くださっています。週報の裏面にも先生の講師の紹介として先生をご紹介をしています。2011年の東日本大震災で原発から1キロ圏内でしたでしょうか、505キロ圏内の教会、もう足を踏み込むことのできない、そのような大きな被災に遭われてから教会は一時閉鎖、そこから9年が経ちました。震災前に教会にお越しいただいて、新しい100年の使える街道が立ちましたという、そこに至るまでの歴史を伺って、そして震災直後に先生にまた来訪いただきました。昨年夏に新しい先生にバトンを渡されて、今佐藤先生はアドバイザー牧師として新しい働きに疲れていらっしゃいます。まあ、今日私たちの教会に祈りつつこの御言葉を携えてきてくださいました。まず拍手を持って講壇に先生をお迎えしたいと思います。それでは今朝は私たちの出エジプトと題して、出エジプト記より御言葉を取り継いでいただきます。中心となる聖書箇所を朗読いたします。出エジプト記の12章37節から42節です。イスラエル人はラメセスからスコトに向かって旅立った。幼子を除いて徒歩の壮年の男子は約60万人、さらに多くの入り混じってきた外国人と羊や牛などの非常に多くな家畜も彼らと共に登った。彼らはエジプトから携えてきた練り粉を焼いてパン種の入れないパン菓子を作った。それにはパン種が入っていなかった。というのは、彼らはエジプトを追い出され、ぐずぐずしてはおられず、また食料の準備もできなかったからである。イスラエル人がエジプトに滞在していた期間は430年であった。430年が終わったとき、ちょうどその日に主の全集団はエジプトの国を出た。この世、主は彼らをエジプトの国から連れ出すために、根津の番をされた。この世こそイスラエル人はすべて世々にわたり主のために根津の番をするのである。それでは佐藤先生、よろしくお願いします。
皆さん、おはようございます。昨日の夜11時過ぎごろこちらに着きまして、明日の朝の礼拝は6時ですとお伺いはしてたのですが、5時に起きれるだろうかとドキドキしたら 4時半に起きまして寝坊することなく感謝いたしました。はじめに多分震災のちょっと前にお伺いして、震災の少し後にお伺いして、今日2回目の方、3回目の方、初めての方おられると思いますが、私たちのために献金をしていただいて本当にありがたく思っています。最初はちょっとその感謝の報告デプテーションも兼ねて、後から出エジプト記からお話をしますが、はじめに一言お祈りをいたします。恵み豊かな私たちの天のお父様、あなたはいつも恵み深いのですが、私たちは目の前の見えることに右往左往して、時々あなたが見えなくなったりしますけれども、あなたは変わらずに大きな温かい身腕を持って、力強く私たちを導き、時には美に入り才に入り語りかけてくださって寄り添っておられるお方なので、あなたを心から崇めます。ここに素晴らしい教会を建て、良き牧者を次々とお立てくださって、これからも未来を祝福してくださること感謝します。一週間の旅路を終えて疲れている方がおられたら、あなたが私が一緒だから何も恐れるなと触れてくださって、病を押して来られた方がおられたら、病気にかからないで健やかでいなさいと命じられた真の医者であるイエス様が、そこを祝福の泉に変えてください。朝のひとときをお委ねし、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。どうも震災のちょっと前に来て街道が立ちました。震災のちょっと後に来てその街道がダメになりました。そしてアパートを建てようとしていますという話をしたようなので、ちょっと短く1分半の動画を映してみます。これ朝日テレビで放映された最後のとこだけにします。これがアパートです。エルシャロームと言います。家を失った教会員です。2回目の転校です。それでは次に写真をパワーポイントで出していただいて、教会のこれまでの歩みについて、感謝の報告をさせていただきます。はい。まず私が牧師になった38年前の写真から、はい、次お願いします。これが26歳の時建てた田舎の 田園地帯の合掌造りの教会堂、20人の教会でした。みんな本当に頑張りました。隣は牛舎でした。次お願いします。人口1万人の福島県だったので、いろいろ因習があるので、納骨堂を作ろうか、立派なものを作ろうか、で大理石とステンドグラスと銅板と鉄筋コンクリートで、信仰希望愛でした。次お願いします。太田仁子ちゃんという集団赤痢で亡くなった女の子が熱烈な信仰を持ち、お姉ちゃんも信じようよと言っていたんですが、バカにしていたお姉ちゃんが何十年後にクリスチャンになって、一粒の麦だ、仁子の信仰が私に宿ったのだと本気で信じ、亡くなるまでここに教会堂が建てと祈り続け、お姉さんが亡くなってから感動した人たちが献金を捧げて、すっごい田舎の熊町というところにチャペルができました。バトンは受け継がれました。次お願いします。ある姉妹が癌になって、私神様にこんなに恵まれたのに何にもお返ししてないということで、生還できるかどうかわからない大手術の直前に、駅のプラットホームのど真ん前の300坪を捧げて、そこにノアの箱舟風、高さちょうど10メーター、手で持ち上げている、昔箱舟に乗って洪水から救われたでしょ、今は十字架で救われるよ、誰でもって、街道が立ちました。やがて津波に遭いました。このそばで50歳の教会員の主婦が2人の子供を残して亡くなりました。次お願いします。そしてその姉妹が亡くなる遺言でもう一つ土地を捧げようと、ここは1200坪ですが、亡くなった後もう一つ作ろうかって、ちょっとおしゃれな宿泊所を兼ねた夜の森チャペル、桜の名所だから桜のチャペルできました。次お願いします。そして震災直前、100年持つ教会を200人食事できるようにと建てたのに、まさか2年ぐらいでぺしゃんとなるとは夢夢思わなくて悲しかったんでした。じゃあ次お願いします。この教会に来た後、鉄筋コンクリート新築街道も中めちゃくちゃ、数軒隣はぺしゃんこでした。次お願いします。次お願いします。次お願いします。太平洋岸から山を越えて逃げました。車十数台でした。3分の1の教会。次お願いします。北に移動しました。積雪1メーターでした。2週間は缶詰だけ60人で食べました。次お願いします。これじゃ死んでしまうということで、関東地方にバスをくっつけて移動しました。キャンプ場で1年間教会員の共同生活、プライバシーがありませんでした。次お願いします。そのうちの半分が1年後に福島県に帰りたいというので、ふるさとは原発の放射線量が深刻なのでブロックされているので、ブーメランのように U ターンしていわき市というところで移民しました。次お願いします。ちょうど今日は出エジプト記のお話しますが、シナイ半島ぐるっと一周で約700キロ、私たちは車で移動しました。次お願いします。自衛隊のトラックに乗せられた教会員の写真です。下は私と一緒に集まった約3分の1の教会員、震えていました。次お願いします。そして山形県で過ごした2週間、東京のキャンプ場で過ごした1年間、多分この時私この教会に来たのかもしれません。次お願いします。半分以上の教会員は、上は群馬県、下は埼玉県に避難した教会員です。次お願いします。しかし戻った私たちは教会じゃなくアパートを建てました。 L は神様、シャロームは平安、平和の佇まい、エルサレム、8家族住めるように、今も満室ですが、全員家を失ったお年を召した方々です。 で、これが震災1年後。次お願いします。そして、先ほど、工事中の教会堂が朝日テレビが撮っていったんですが、ふるさとの方向に向けて羽を広げ、いずれ私たちはふるさとに飛び立ちますというデザインの翼の教会。次お願いします。あの山の彼方に今はイノシシが徘徊している人が入れない原発そばの懐かしいふるさとがあります。次お願いします。神様は恵み深くて、北の方にあった津波にあったチャペルを放射線量が下がったので泥をかき出してリフォームして礼拝を再開しました。次お願いします。そして今年、午後詳しく話しますが、エリムという新しい教会付属の福利厚生施設、修道院のようなもの完成しました。左側が食堂とゲストルームとサロン、真ん中が木葬チャペル、右側がマリアの家という宿泊所、茶室、ギャラリー、などです。はい、じゃあ次お願いします。それでは今日のお説教の箇所を出していただいて、電気文字をつけていただいて、皆さんのお祈りによってここまで震災9年10年、来ることができまして、改めて感謝いたします。ところで、コロナは本当に悩ましいです。皆さんもそうと思います。私たちは東日本大震災で震度7弱と言われてるんですが、地割れ、土砂崩れ、マンホールがキノコ状態でニョキニョキ物語り盛り上がり、家々が潰れ、その8分後に電柱の 1.5 倍、14、5メーターでした、うちの津波は。あらゆるものを襲いました。けれどサイレンが鳴って、全員逃げろということで、手術直後の人も、出産した人も、有無を言わさず、山に駆り立てられました。そこからありえない物語が始まったんですけども、けれど、一回の礼拝以外は、みんな集まって移動しながら礼拝したんです。当時は毎日礼拝してました、一年間。泣きながら賛美歌を歌いました。今は翼の教会ができて、その界隈に多くの教会が住んでいるにもかかわらず、コロナとかで集まれないということで、本当に悲しかったんです。悔しかったんです。今は様々な災害の時代です。雨が降れば、うちの娘の旦那はサラリーマンで、大雨でヘリコプターで釣り上げられた赤ちゃんも、それがきっかけでサラリーマン辞めて、今副牧師をしていますけども、様々な災害に襲われます。ふと旧約聖書を見ると、ヨナという預言者知ってますか？神様の教えに背を向けていかない、そんなニネベなんかって。嵐の中海に投げ込まれ、大きな魚に飲まれて神の声を聞いたんです。彼は回れ右をして神に従う人生に変わりました。災害の中だから聞こえるメッセージあります。コロナだから見える世界あると思います。私たちは震災にあっていくつも教会を持ってましたが、ゼロになって、全員が無収入になって、老後の生活も崩壊して、見えるもの壊れて見える世界ってあるわって、見えるものに囲まれて見えなくなっていた大事なものいっぱいあったって、それは貴重な経験でした。教会館もそうでした。役員会も北海道から沖縄まで教会バラバラになって、モテないやって、あ、教会って組織じゃない、プログラムも消えた。建物も消えた。だけど、移動式教会があるって。傘さして礼拝した時に外で、屋根さえあれば十分だなって、今あれが原点です。他、食事がなくても、楽器がなくても、生け花がなくても、屋根さえあれば十分幸せだねって。あれは、震災を通らないと 学べないことでありました。神様の神学校だったと思っています。あの奉仕もこの奉仕もできなきゃ一人前のクリスチャンじゃないっておかしいじゃないって、パーフェクトじゃないとダメなのって、日本人はパーフェクト主義だから、いいえ、人生は旅だから二合目もいいよって、人生はだんだん手も足も動かなくなって記憶も悪くなって得ていくものじゃなくて失っていく人生だから、五合目も八合目も全部いいよって、人生って全てプロセスだよって、あんまり結果ばっかり目標ばっかり追わないようにしようかって、だからあなた震災で生きてんのって、ありがたいねって、そしてイエス様信じてんのって、もう十分だねって、おまけにエネルギーがあるからちょっと奉仕しようかなって、それおまけだからあってもなくてもいいんだけど、いやこれも感謝だねって、人生観も教会観もかなりガラガラガラガラひっくり返りました。でコロナはって、まあコロナ私はヨベルの年のように捉えてるんです。旧約聖書で悪せく働くことが人生じゃないよって、7年経ったら安息ね休みなって、また7年経ったら安息ね、 7×7 聖書は7完全数で49、7749が50年目はヨベルの年、農耕も休んで土を休ませたらって、人手に渡った先祖代々の土地は買い戻したら調整したらって、手も足も出なくなってバタバタすることをやめて、マルタをやめてマリアのようになって一年間静まることの恵みってあると思います。ちょうど階段の踊り場のように、新たな世界に向かってのコロナ後への生みの苦しみじゃないかなと思っています。で、今日は私たちの出エジプトとつけましたが、私たちは出エジプトほどじゃないけどふるさとを脱出しましたけれども、何もそんなこと言わなくても、結婚にしても就職にしても家族の大問題にしても転勤にしても、いくつも人生は旅立ちがあり、いやそもそも人生は旅ですから、神様が用意したこれがあなたの道だ、これに歩めと耳の後ろから聞いて、神様に手を引かれて重い腰を上げて天を仰いで信頼して、一歩ずつ天のふるさとに向かって地上の旅路を全うする、このコンセプトだったなーって。じゃあ今日のアウトライン出していただきますと、次出してください。はい、三つお話しますね。人生にはいくつもステージがあって、また旅立ちが来たよって、エジプトに430年も留まっていたとしても1000年じゃないって、ヨセフがエジプトに移民してから創世記で言われてたようにぴったしカンカン旅立ちの時だって、旅が好きだとか嫌いだとか関係ない、神様が用意したなら私たちもふるさとを後にしなければいけなかったんです。なのでぐずぐずするなって書いてあるんですが、決断力って大きな魅力です。忍耐力も魅力です。だけど決断力をここで使って神様と同じ波長で同じペースで同じ文様を一緒に見るんだって。だから3番目は、神様ご一緒だから何も心配しなくていいよ、この旅、寝ずの番って書いてあるんですが、子供が死にそうだったら、あるいはお母さんは一睡もしないで寝ずの番しますよ。神様がエジプト脱出で後ろから世界最強エジプト軍隊追いかけてきたらどうするって、大丈夫、万軍の主が眠ることもなく、私は昨日1時に寝て4時半にだから寝ましたけどね、神様はまどろむこともなく私たちを見守ってくださるから、だから自分に可能性があるかどうか、自分を信じるのは信仰じゃないから、 これぐらい信仰強くなったら私大丈夫だなって、それは自分を信頼していることだから。自分がこけたらもろとも崩れるから。紙一重で全然違うよって。ダメな自分を、弱い羊を、命がけで盾となって守ってくださる主がおられるから。羊の良い点は、声を聞き分け、命を捨ててくださる羊飼いに信頼すること、ついていくこと。この良い点、信仰を使って一緒に旅すれば、どんな道でも大丈夫だよって。さあ、それでは、出エジプト記12章、エジプト脱出のところの37節、38節、男性だけで、成人した人だけで60万って言うんですから、すごかったなーってイメージしながら読みましょう。はい。イスラエルの子らは、ラメセスからスコテに向かって旅立った。女、子供を除いて、徒歩の壮年男子は約60万人であった。さらに入り混じってきた多くの異国人と羊や牛などおびただしい数の家畜も彼らと共に登った。皆さん、女性と子供の数はここに入れてないんですからね。だから60万の3倍ぐらいいたじゃないかって。200万という人もいるんです。いやー、300万じゃないかっていう人もいるんです。先頭から最後尾まで行った、何キロあったんだって。で、私たちはちょっと似たような経験したんですね。ちょっとお話しましょうか。そもそも出エジプト記っていうのは、10の災害。まあ、現代も天変地異という人もいますけど、氷が降ってきたり、命の源であるナイル川が血に変わり、カエルが異常発生し、今の保健所みたいに土に埋めたりしないから、腐って今度ブヨが発生し、アブが発生し、そして今度種物、いろんな出来事が悩ませて、疫病が発生した。コロナとは言わないけども、それから天から氷が降ってきて、あらゆる作物を打ち、残ったものをイナゴの大発生で食い尽くし、食料がなくなり、未来が見えないように真っ暗闇がやってきて、アラビアの砂嵐かどうか知りませんけど、最後に家畜に至るまで初子長男が次々死んでいくというね。この十の裁きが終わって、エジプト脱出って時が満ちた。これが430年経った神様の備えし、脱出劇だったんだよと言うんですね。私たちはそんなことつゆ知らず、今日は、小金井先生の秋晴れの素晴らしい誕生日なんだそうですが、もう一度先生おめでとうございます。私の誕生日はなんと震災その日の 3.11、 3月11日、3月10日の夕焼け、おぞましい夕焼けで、私千葉県にいたんですが、地震雲じゃないかってかなり言ったんですよ。そして巨大な地震が起こり、とんでもない誕生日になったと思った。そして、その翌日3月12日の午後2時に、うちの教会の最後の一人が自衛隊のトラックに無理やり乗せられて、山の上まで12時間、トイレ休憩1回だけ、90歳近いご老人にとっては、苦難の旅の始まりでした。逃避行の途中で亡くなった教会の人もいるんです。名前優しくはなかったんですね。で、その1時間後に深刻な放射線汚染がやってきたんです。で、サイレンがワンワンワンワン空襲警報のようになって、だけど、1万人の人口が一歩一人いなくなった。あとはイノシシとか、牛とかがいるだけでした。そして隣町の5000人も、隣町の1万5000人も、約6万から7万人が1日で山の上に消えたですよ。あるいは北から南に5分行くところ2時間かかって、こんなこと本当に起きるんだと思った。それが6万人ですからね、7万人ですからね、10倍すると60万人ですからね、30倍すると200万人ぐらいになりますけれども、いやー、 どんな旅だったのかなと思いました。しかし皆さん案ずる中で1丸を出していただいて、ずっと後ろの方に、第一コリントの有名な10章、素敵なお言葉、約束、ご一緒に読みましょう。はい。あなた方が経験した試練は皆人の知らないようなものではありません。神はあなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。脱出の道が用意できたよと、この一本道を行きなさいと。神様はそれぞれのささやかな人生にも教会にも、まあコロナ後の世界っていう本を読んだら、まあ世界の頭脳と言われるような、別にキリスト教の本じゃないんですが、そんながっかりするなと。見えるものが手も足も出なくても見えないものはちゃんと残ってるよ、今までのノウハウ、人間関係。私たち教会なくなって散らされても全国で通じ合ったんです。それは消えなかったんです。また次々建物建て始めましたが、かつても建ててたんです。そのスキルが残ってました。震災直後はぐったりしましたが、眠ることもでき、歩くこともでき、体力が残ってたんです。それから未来の可能性、私たちはギアチェンジをして震災モードが入り、私たちはだから新しい自分を発見するんです。今までも変わってきたんです。これからも変わるんです。だから見えないものを失っても、見えるものを失っても、見えないもの残ってるよって。私たちのそんな歩みを見てある牧師さんにこの間言われたんです。ねえ先生、先生方を見て思ったことは、教会堂がなくなっても教会消えないんだって、死なないんだって。教会って教会堂とか宗教法人とかプログラムとかじゃないんだなって。私たちも震災にあった時それ勉強したんですね。いくつもあって苦労した街道を全部失ったって本当に悲しくて、迫害で散らされたわけじゃないけども、大震災で外圧によって教会が交通事故にあったように、耳も指も全部切れてしまってバラバラになって死にたいになったと思ったけど、むくむくと蘇り、約6、70人、車十数台、山越えし、吹雪の峠越えし、結局700キロ旅をしましたが、なんなんだこの集団って。プライバシーはないけど缶詰開けて食器洗う人、体操教室やり、泣きながら賛美歌歌い、教会の遺体が出てきたよって警察から連絡来たら鼻つんできて、黒いネクタイ100均で買ってきて、泣きながら葬式して、かと思ったら、参加した町の人たちが洗礼受けたいって言って、旅の途中で9人が洗礼受けたんです。今、さっき読んだ聖書の箇所にも、外国人も一緒だったよって、多分、割礼を受けて、聖書のためになった人もいたし、私たちも一緒に逃げようって私迎えに行ったら、関係ない人も一緒に逃げたいってやってきたんですよ。もう、ああなったら誰でも彼でも一緒ですよ。牛田の羊田の連れて、彼らは逃げたと書いていますけれども、ふと思ったんです。いやー、福島県に留まりたいけど、寝る場所がないから山形県行こうって。吹雪の峠前。行かないわ、私。行けないわ、って。なんでって。親が行方不明だもん、まだって。だよなーって。じゃあ神様のご加護があるように、とかって別れないんです。泣き崩れ。おえつして。次は、どっちか死んでるって。そんな感覚でした。突然の別れから4ヶ月の半年後に、どこか遠くに行って教会に会った時は、生きてたのあなたって。 3.1 午後2時46分どこ地べた張ったって、何口の中入れて命つないだって。それが共通言語の挨拶言葉でした。ですから初代教会がエルサレムで迫害で伝道できなくなって旅に出たって簡単に読んでたけど、どんなにしんどかったかなって。先生方、 うちの家族はもうヘトヘトで動けないからこの町に住むわって。神のご感をあるようにって。本当に神様を守ってくださるようにって。おえつして、抱擁して、別れたんじゃないかなって。ステパノが殉教死したとき、どんなにか悲しい葬式だったかなって。突然に、新約聖書の生き生きとした教会が、それは組織とか、建物とか、プログラムとか、そういう上辺の教会というよりも、すべて取っ払われて生きてんの教会はって。死なないの教会はって。初代教会って洞窟とかで礼拝していて、逃げ歩いた教会。どういう風景だったかな？どういう光景だったかな？神様は、出エジプトの旧約聖書の時代も、新約聖書の初代教会の時代も、時々私たちのささやかな人生も、旅だよ人生はって。いくら住み着いたからといって、そこが天国じゃないよって。一時の仮住まいだよって。逆転して、誤解しないようにねって。バプテストのイギリスの牧師さんに、ジョン・バイアンという人がいましたが、クリスチャン・キリスト者という主人公、変わった名前。重たい荷物を背中に負って、巻物を持って旅に出る。行くな、旅なって。って故郷の人にみんな反対されて、巻物は聖書です。背中の荷物はどうも罪の重荷のようで。どこで降ろせるんだろうか。巻物に従うんですが、時々惑わされて沼地に落っこったり、迷い道したり、失敗しては戻り、失敗しては戻り、ついにキリストの十字架に出会い、イエス様に出会い、重たい荷物を下ろすんです。だけどそれで終わったわけじゃない。クリスチャンになって、そこから新たな旅が始まって、悪魔の火の矢が飛んできて、それを避けながら、避けながら、最終地点である人生の大きな川にたどり着いたときに、渡れっていう声を聞いて、渡って、天の御国に到達する。これは世界で最初の偶遇の小説と言われますが、牧師さんが書いた、地上の旅路ってそんなもんだなって。天路歴帝、天国への旅。私たちは、なんだか今安定してこれがずーっと続くかと思って、突然揺さぶられて、いや、もともと、ここが安住の地なんじゃないよって。人生は一時だよ。旅だよ。次のステージにあなたも旅立つ時じゃないの？じゃあ神様の新たな旅立ちだっていうサインが来たら、教会も個人的にも家庭でも私たちどうしたらいいでしょう？それはぐずぐずするなって書いてあるんですが、決断しなさいって。いや私もともとぐずぐずして迷って迷ってもうリスクばっかり考えて結局押し上げないタイプだからとかいう問題じゃなく、どういうタイプであっても神様に手を引かれて旅をするに必要なのは決断だよって。決断は怖いですよ。今までの通りが一番安心ですよ。ぬくぬくして、だって旅に出たら体力持つかな、変な人に出会ったらどうしようかな、怪我したらどうしようかな。だけど決断するんだって。さあ、じゃあ今日の箇所の39節に戻っていただいて、ご一緒に12章出エジプト記39節のぐずぐずするなって書いてあるんですが、読みましょう。はい。彼らはエジプトから携えてきた生地をパンを作った。それにはパン種が入っていなかった。彼らはエジプトを追い出されてぐずぐずしてはいられず、また自分たちの食料の準備もできなかったからである。10の天災が起きて即座に旅立ちですよ。1週間延ばしてとか、3日間じっくりもう一回練り直して考えさせてとか、暇がないんです。だから酵母菌、イースト菌が入ってレストランで出るような膨らませたパン屋さんみたいな、そんなパン作ってる暇がないんですよ。エジプトの軍隊が追いかけてくるし、今 杉越の傷のないイエス・キリストを象徴する子羊を犠牲にして、門中鴨居に塗って、そしてその家は長男が死なないように神の最終裁きが杉越したら、直ちに旅立つのだって。その時にふっくらしたパンなんか持てないですよ。だから日本で言ったらクラッカーみたいなピタッというペタッとしたパンで、それはそそくさと旅立ったんです。皆さんも、フルコースでゆっくり1時間ぐらいかけてちょっと高い食事する時もあるかもしれないけど、なんだか立ち食いそばみたいなところで10分で駆け込む時もあるし、電車の時間間に合わないっつって家にあったもの、実は私得意なんですよ。3分食事とか5分食事とか、野菜があったら口に入れて、調味料は後で口に入れて、おだと口の中で混ぜこぜしてすぐ飲まないんですよ。あの反芻する動物みたいにゆっくり飲み込む、どうせ胃袋に入ったら一緒ですから。まあ彼ら旅をする時もとにかくぐずぐずすることはできなかったんです。聖書でぐずぐずする場面がいくらもありますよ。創世記では確か12章だったかと思いますが、ロトという人がソドムという見えるものが豊かな町だけれどもかなり堕落していた町、しょうがないな、滅びが下るしかないなっていう時に二人の天使がやってきて、何グズグズしてんのって手を引いて、名残惜しいから後ろ髪引かれるから腰上げないので無理やり手を引いて、ロトと奥さんと二人の娘を町から連れ出したって。グズグズしちゃいけない、神様の細き御声だけ聞いて、でもあの人どういう、ニュースではどういう、口コミはどうだとかじゃなくて、神様がどういうかだけ聞いて一本道を今決断しなければ取り返しつかなくなるよって。また列王記の18章だったと思う、第一列王記のエリアっていう素晴らしい預言者は、バールの預言者たち、アシラの預言者たち合計850人と一人で決闘した理由は、心が揺れているユダヤ民族に、あなた方は山のふもとで見てるかもしれないけど、いつまでどっちつかずでいるんだって。いや、目に見えない神様は一応信じてるけど、見える偶像に手を合わせるといろいろご利益あるし、あっちもいいけどこっちもいいかな、いつまでどっちつかずうじうじくよくよしてるんだってね。そうじゃなくて決断しなさい、天から日が下って生贄を神様の稲光で、その時に誠の神は目には見えない天地万物を作られたエホバの神様だって。私たちも一緒ですよ。もう震災で本当に心も体もなんだか10年分1年間で費やしたなーって、クタクタになった人多いんです。で、教会に行くようになった人多いんです。だけどある方、だけど決心までできなかった、だけどなー、いろんな風習回しあれこれで、コロナになった、でコロナになってある方決断したんです。もううじうじしてる場合じゃない、私の人生にも世界にも明日があるかどうかすらわからないと考えて、ポーンと背中を押されて、そしてコロナ禍の中で洗礼を受けたんですね。私は3月11日誕生日だって話しましたが、もう千葉県の進学校に行ってて、おろおろしてた。その4日後ですよ、3月15日、家内と一緒に福島に帰ろうって。危ないよっていう人もいました。原発が確かに3月15日、最大限水素爆発した日でした。道路が繋がってることもわかんないよって。情報もなかった。確かに地割れ陥没してました。ガソリンも手に入らない。片道切符ですね。で、支援物資を悪口言われながら買い占めしたわけじゃないけど、車に積んで夜の12時決死の覚悟で北上して、結局徹夜しました。福島県まで着くのに、福島県に行く車はあの日めったにありませんでした。けど私と家内も大げさに考えたから、もしかしたら帰ってこれないと、今行くということはと、だけど行くかってちょっと大げさだったんですが、けれどですね、最初の決断が全てでした。 あの時決断したからみんな私と一緒に逃げるかって言ったら17人逃げるって言ったのが結局6、70人集まって。まあそこから心臓バクバクドキドキ、6、70人どこで寝るのって。寒い東北で。何食べるの、金もないし、店が開いてないしって。そこからノンストップのサバイバル逃避行が始まったんですが、神様の物語が始まったということもできるんですね。全ては決断でした。もうちょっと最近のことを言いましょうか。私こんなして立ってますが、3年前立てなかったんです。スッテンコロリンってヨーロッパのクロアチアって綺麗な国で、目の前はディオクレスチアヌスっていうキリスト教大嫌いで有名な皇帝のパレスの前で石畳で転んだだけなんですが、バキッと音がしてですね、左足バラバラになったんです。私生まれて初めて病院に入院し、そして救急車がやってきてですね、そして野獣馬たちが私に動けなかったら周りに来てですね、タバコ吸うかとか言われたんですが何言ってんだと思って、で救急車の向こうの救急車揺れるわ揺れるわ、さらに骨折するんじゃないかと思って、で行った病院が日本見て綺麗じゃないんですよ皆さんと、そこでお医者さんに言われた、あなた日本に帰って行ったら一生歩けないって言われたんです。で手術しなさいって、この国でこの医者さんがどんな人かも知らないのにって。だけど牧師は信頼することは長けてるんですよ。あなたに信頼しますって言ってサインして手術したんです。手術の直前は手術室重低音でですね、ロック音楽がバーッとかかってたんです。私狩人に囲まれてこれから殺されるんじゃないかと思って、麻酔で意識が消えて気がついたら手術が終わってたんですね。後で聞いたら名医だった、その人ヨーロッパで、イギリスやドイツからたくさんの患者が来ても1ヶ月3ヶ月待っても手術してもらえないですよ。で結局私は1ヶ月入院してストレッチャーに乗せられてコペンハーゲン経由で成田空港に戻って、筑波大学病院、入院するはずができなくて関係ない病院に入った。そこがリハビリの素晴らしい病院だった。私その時思ったんですね、決断から始まった、決断、よしここで手術しようって、最悪の事態から始まった。しかし最悪の中で決断したらあとは最善しかなかったんです。素晴らしい名医に手術してもらい、そして素晴らしい病院に入り、日本でたくさんの大学教授とか私たちの足見てもらったらね、信じられないって言うんですよ。これぐらいの傷口で、足の中に31センチぐらいの棒みたいなのが入ってるんですが、どうやってこれ神様かなって。あるお医者さんは、神様が働いたっていう次元じゃなくて、神様は手突っ込んでバラバラの骨盤を元に戻したんじゃないかって思うぐらいだと言われました。皆さん、決断は祝福ですよ。不安があっても、これ決断しなさいと促されてるなと思ったら、思い切って行き先を分からず旅に出るように決断です。じゃあ、決断したらどうなるの？崖っぷちから落っこちるの？そうはならないです。神様が根津の番をしてくださるんです。じゃあ最後の箇所の40節から、これ読みませんが、430年エジプトに移民してからヨセフの時代から経って、じゃあ41節も出していただいて、そして終わって大脱出、出エジプトになって、じゃあ42節だけ読みましょう。はい。それは彼らをエジプトの地から導き出すために主が寝ずの番をされた夜であった。それでこの世イスラエルの子らは皆世々にわたり主のために寝ずの番をするのである。さっき言いましたが、子供が危篤だったら親はもしかしたら寝ないですよ。この間ある看護師さんに会ったら、産婦人科のお医者さんってすごいって一人もよるでしょうが、その看護師さんとこのお医者さんは1時間で病院に戻ってこれるところにいるから出なかったって、まるで縛られているように自分の使命に縛られて、いつ夜中に出産になってもさっと来れるように、ほとんど 寝ずの間をしているようだなって。聖書は神様が羊飼いで、私たち羊ですから、羊飼いいつも先頭だから、毒蛇がいたら自分が噛まれるんです。熊が出たら自分が傷だらけになるんです。牛追いは一番後ろから牛のお尻を引っ叩いているそうですが、そうすると牛が進むから角が当たって全体に進んでいく。良き羊飼いは羊のために命を捨てる。羊は神経が細いから狼の遠吠えで寝れなくなってバランスを崩して自ら崩れる。人間も弱いから万物の霊長だとか言っても人の一声がぐざっと刺さり寝れなくなって自ら崩れていくんですね。けれど羊飼いは焚き火をして夜番をするんです。仮眠ですよ。狼の遠吠えがしても、あ、信頼する羊飼いがいるなと思ったら安心して寝るんです。熊がいてもいいんです。羊飼いが守るから。自分は弱いけど、強いお方が一緒にいれば、寝ずの番ですね。で、だから私たちも寝ずの番すると書いてますが、毎年私たちも日が暮れたら、杉越の祭りを行って、一週間見守った傷のない子羊を捧げて、そして血を。そして種なしパンを作り、どっから救出されたかを私たちも神様に熱心に使えますと。じゃあもう一箇所の聖書の箇所、二丸を出していただきましょうか。詩編の中に書いていますね。ご一緒に四節だけ読みましょう。はい。によ、イスラエルを守る方は、まどろむこともなく、眠ることもない。寝ずの番をしてくださる、主がご一緒だから、何にもそんなにビビることはない。あなたの信仰どこにあるのって。自分が一人ぼっちだって信じてるのって。それ信仰と真逆じゃないのって。どんな時も寝ずの番ですよ。今年の8月だから台湾の李登輝という熱心なクリスチャンだった日本に留学していた総統が亡くなりましたが、昔、愛と信仰という本を書いて、確か台北台北の市長だった時、ハリケーン台風がダムを決壊させ、たくさんの市民が死ぬんじゃないかって言っても、市長なら何でもできるわけじゃない。から祈るしかなかった。台風の方角がぐーっと変わって、神様が市民の命を守ってくださったと。どこででも、堂々と言うもんだから。そんな偶然に起こったことまた言ってるって。ある人は揶揄したそうですが、いわば言えって。本当に神様が、夜通しに乗った私の祈りに、眠ることもなく、聞いてくださったのだ。間違いがないのだって。私の家内の妹、十数年前ですが、深刻な癌になって、もう肺が真っ白になって、意識もなくなって九州ですが、家内から電話が来て、お医者さんがもうダメだって、親戚も葬式の準備始めたって、福島のみんなに妹のことは知らないけど祈ってもらってって、祈ってってみんなで祈ったな。肺が白いのが消えて意識が戻り、人工呼吸器が外れ、彼は妹は立ち上がって家に帰ったんですよ。葬式の準備本当にしてた親戚がびっくりして、なんて言ったか、これはお姉ちゃんの祈りだって。お姉ちゃんが通っている教会の人の祈りの結果だって。ああ、神様だなって。で、最後にうちの孫の話しましょう。1年前生まれた。けど大変だった。救急車で運ばれて、この病院でもダメだって大学病院に運ばれて、そして、本当は今生まれちゃいけないけど、生まれるって。まあ、824グラムで生まれたんです。電話が来て、よかったなと思ったけど、待てと暮らすと次の電話がないんです。かなり時間が経ってから、狼狽したお婿さんから、牧師なんですけど、お医者さんに諦めてくださいって。最後の家族写真を撮りましょうって言われたって。それを聞いて教会に祈ってくれないかって。そこからみんなで2時間ざーっと祈ってもらった。そして電話が来てね、赤ちゃんの命が もう一回戻って、そして、今一年経って、一歳ちょっとになったんですが、クリスチャンじゃないんです。大学病院のお医者さんがこう言ったんです。当たり前だと思わないでください。これは奇跡ですからって。ああ、細菌と医学では、お医者さんの見立てでは、もう大事ですが、万軍の主が寝ずの番をして、うちのお婿さんが最後の写真ですと言われたら腰から砕けそうになった時に看護師さんが両脇支えて、しっかりしてくださいお父さんって言われて、そこからやおら神様が立ち上がって、神様が触れてくださった。名前は朝の希望と書いて、秋と名付けたんですが、その孫を見るたびに、神様だな、命を握っているのは神様だ、ふっと息を吹き込むのも神様だ、神様が共におられる。今日は私たちの人生の出エジプト、皆さんも小さな出エジプトが今年ももっとあるかもしれない。その時に決断します。で、自分の力じゃないから、寝ずの番の神様がいるから大丈夫です。じゃあ、41節をご一緒にお読みして、42節をお読みしてお祈りしたいと思います。ご一緒に。はい。それは彼らをエジプトの地から導き出すために主が寝ずの番をされた世であった。それでこの世、イスラエルの子らは皆世々にわたり主のために寝ずの番をするのである。お祈りしましょう。黙祷いたしましょう。いかがでしょうか。皆さんは今、新たな神様が用意されたステージへの旅立ちの時でしょうか。家族が、人生の道のりが、あるいはこの教会も。いつも私たちは怖いですけども、決断しなさい。ぐずぐずしないでと背中を押してくださるので、そっか。一人でやれとおっしゃるのでなく、寝ずの番をするからとおっしゃる。主に信頼して安心して旅に出ますと。この教会の未来を皆さんを祝福される神様が、素晴らしいかつて体験したことのない人生の未来、教会の未来を用意してくださっています。お祈りします。恵み深い主よ、世界中がコロナの網にかかって、家族とももしかしたら気遣って会えない、うつうつとした孤独の中に、寂しさの中に気づかないでおりますが、けれど主はいつもご一緒で、そのような立ち止まる時、静まる時を通して、未だかつて見たことのない新たな世界へ出エジプトさせようと、生みの苦しみの時を与えてくださるので、それもどれも感謝します。ここまで見事に導いてくださった神様が、可能性に満ちたこの土地、この教会、素晴らしい建物、素晴らしい先生方のチーム、素晴らしい信徒たちをさらに素晴らしい旅へと導いてくださるようにお願いします。じゃあ私の後に続いて同じ言葉でご一緒に祈りましょう。天のお父様、感謝します。あなたを見上げ信頼します。決断して後追いします。寝ずの番をして導いてくださることを感謝します。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。ちょっとだけ宣伝させてください。これが翼の教会と、この教会に来た2年後に書いたのかな。流浪の教会、俗流浪の教会、翼の教会。ドイツ語とかルーマニア語とかいろいろ翻訳されました。韓国語とか出版してもらいました。教会形成の喜びとか、やっぱり選ばれた教会じゃないか、ここもそうですが、選ばれてここに立つ、本当に 本当これ一番勧めたい絵本なんですが、まあ3冊5冊ぐらいしか持ってきてないんですけど、我が家の犬が震災で亡くなって餓死して死んだ教会員の犬、全部実話です。ただ最後は伝道のため天国をくっつけました。キリスト教の出版社じゃないので、福牧師の奥さんが泣きながら描いた絵です。それから倒れても滅びずという私たちをルポルタージュした本とか、あとクリスチャンでない人向けのあなたに祝福がありますように、苦しみから生まれるものなどホールにありますので、よかったらご覧くださって、買ってくださる方いたら、苦しみという漢字を十字架三本草かむり切って口という漢字の上に書かせてくださればありがたいです。ちょっと長くなってすいません。